ッセージにのなるですね、聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙の8章、ローマ人への手紙の8章の31節から34節までです。それではお読みいたします。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちのすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡される神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いやよみがえった方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。今日はここのところからキリストに取りなされてという題でですね、鴨志田先生にメッセージをしていただきます。鴨志田先生、よろしくお願いいたします。
いよいよ私たちはこのローマ人への手紙の中の最も美しいと言われる御言葉に耳を傾けることになりました。この31節から39節までのところを、ローマ書を説教しようと思う人は皆このところから説教したくてローマ書を選ぶのだと思います。ここには福音が要約されています。ではこれらのことについてどのように言えるでしょう。パウロはここまでで全ての福音について語り尽くしています。もうこれ以上何も言うことがないほど福音を語りました。そのことを踏まえてここから畳みかけるように語りかけています。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。神が私たちの味方でいてくださるのだとパウロは高らかに宣言します。これが福音の要約です。神は私たちの味方でいてくださいます。だからもう敵なんか存在しないんだと言うんです。翻って考えてみますと、神の敵とは一体誰でしょうか。誰が神に敵対しているのでしょうか。それは私たちです。私たちが神に敵対していたんです。神様が望んでいることを行わず、神様を悲しませ、神の福音をないがしろにし続けてきました。この神の敵であった私たちのために、その被害者であられた神ご自身の方から 和解の手が差し伸べられました。もう争い合うのはやめようではないか。私にはあなたのことを許す備えがある。あなたを私の側に招き入れるための最大限の譲歩をしよう。それはあなたの身代わりとして私の愛する息子を差し出すから、あなたは私のところに戻っておいで。そう言って神は私たちに救いの手を差し伸べてくださったのです。そうして神は私たちの味方になってくださいました。私たちは神の陣営の方に引き入れられたのです。ですからもう私たちには恐れるものは一切なくなりました。それが福音です。神が私たちの味方でいてくださるといいなあという私たちの願望が語られているのではありません。これは福音の最終宣言です。戦いは終わった。もう神が私たちの味方となってくださっている。あとは、はい、嬉しいです、本当に何から何までありがとうございましたと言って終わるんです。その後待っているのは完全な平和、完全な自由、完全な愛の世界が待ち受けているのです。もうこれ以上何も言うことはありません。福音とは実にシンプルです。その後にあるのはアーメンとハレルヤ、それだけで十分です。けれどもパウロはその後で最も美しい愛の言葉、主の愛の御業を語り始めます。32節、私たちすべてのために神ご自身の御子さえも惜しむことなく死に渡された方が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。パウロはここで神が味方でいてくださるというのを口から出まかせで言っているのではないということを言おうとしています。ちゃんと根拠があるというんです。それが主イエスが私たちのために与えられたという事実だと言うんです。神は私たち神に敵対していたものを味方にするために最愛の御子を私たちに与えてくださいました。これ以上のことがあるでしょうか。神はそこまでして私たちを味方の神の側に招き入れてくださったのだから、そのことが証拠になります。これこそが神の恵みの証拠だと言うんです。もちろん神が味方でいてくださるということは私たちから完全に苦しみや困難がなくなるという意味ではありません。神が味方でいてくださるので心強いわけですけれども、続く39節からは苦難、苦悩、迫害、飢え、裸、危険、剣、そういう7つの言葉が列挙されています。これらのものが私たちに襲いかかってくることはあるんです。38節にもあります。死、命、見つかい、支配者たち、今あるもの、後に来るもの、力あるもの、高いところにあるもの、深いところにあるもの、そういったものが私たちの脅威になりうる。そういうものはなおも存在し続けています。けれども 神が私たちの味方であるという事実は変わらないのです。私たちに与えられている事実、それは神が私たちの味方でいてくださるということです。私たちの不安や悲しみの大きな部分は、誰にもこの苦しみや悲しみは理解することができないと思ってしまうところにあります。考えてみれば、自分の悲しみを絶対化してしまうこと、そのことも問題なわけですけれども、けれどもそういう悲しみに支配されてしまうということはとても辛いこと、悲しいことです。けれども神はすべてのことを知っておられます。私たちのことを何から何まで全部知っておられる。なぜなら、その前に書かれていたように、私たちの内側におられる聖霊の取りなしの祈りを聞いておられるからです。すべてのことを知っておられる神が私たちの味方でいてくださる。こんなに嬉しいことはありません。こんなに安心できることはないのです。中にはこういうふうに考える方があるかもしれません。神は本当に私のようなものの味方になってくださるんだろうか。私のような罪深いものはダメなのではないだろうか。よく考えていただきたいのですが、神は間違いのないお方です。けれども私たちは間違いを犯すものです。私たちが神を信じられないのだとすれば、それは神の側に問題があるのではなくて、私たちの側に問題があるからです。神のことを知ろうとしない、自分の考えを基準にし続けているならば、私たちは神のことがずっとわからないままです。自分を基準にしてしまうと、神が私の味方でいてくれるはずがないと私たちは考えてしまう。自分自身が信頼に値しないということを自分自身がよくわかっているからです。けれどもそのことと神と全く同じように考えることはできません。神はこのような私を見捨てられるはずだと思うのは、それだけ私たちが神から離れているからです。けれども私たちが神様のことを知っていこうとするときに、自分自身を基準にするのをやめて、神様の愛に近づいていくほかないのです。自分を見るのをやめて神を見上げていくのです。主イエスをよく知る必要があります。主イエスを見つめなければなりません。私たちが主イエスを見ていくときに、主が私たちのことをどんなに愛してくださっているのか、そのことが見えてくるようになります。どれほど私たちのことを大事に思っていてくださるか、そこから見えてくるのは信じられないようなことばかりです。私たちの常識では考えられないようなあり方を主は示してくださいます。 私たちのために命を捨てる、私たちの身代わりとなって裁きを受ける、私たちに代わって痛めつけられる、罵声を浴びせられる、これでもかこれでもかと主イエスは私たちに対する愛を示し続けておられるのです。それが主イエスというお方です。この方は愛の塊のようなお方です。32節に私たちすべてのためにと書かれています。この私たちのためにという言葉は強調されているので最初に置かれています。私たちのためにというこの言葉、どこにかかっていくかというと死なれたということにかかっています。私たちのために主イエスは死なれたのです。すべてのとここに書かれています。このすべてのは一体何なのか、まあ、いろいろな理解があります。すべての人のためにとも読めますけれども、おそらくこの言葉はすべての罪のためにという意味です。キリストは私たちのすべての罪のために働いてくださって、自らを死に渡してくださる、私たちのために、私たちのすべての罪のために、あらゆる罪のために死んでくださるお方だと言うんです。キリストは私たちのために働いてくださるお方です。神は私たちのことを思ってこの主イエスをこの世にお使わしくださいました。だから続く33節でパウロはこう言います。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰も神の前に私たちを罪ありと裁くことができないというんです。神が味方であるということはそういうことです。これは私たちが死んだ後、神の御前で最後の裁きの場面に立たされる時のことが想定されています。その時にこの人は陰でこういうことをやっていましたよと訴える人が出てくる。ああいうこともやったな、みんなには内緒にしてたけども、そういうものが神様の前に全部晒される。けれどもそのように訴える者はもう誰もいない、そう言うんです。なぜそう言えるのか。34節、誰が私たちを罪あるとするのですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちが神の御前で裁きにかけられることがあったとしても、その時に私たちのために死なれたお方、いやよみがえられた方である主イエスキリストが神の右の座についておられて、私たちのために弁護してくださる、取りなしてくださるというんです。確かにこの人は罪がありましたけれども、私はこの人に代わって全部その罪を負いました。だからもうこの人は白です、義です、神よこの者は無罪ですと主イエスがその時私たちの代わりに取りなしてくださるのです。そう宣言してくださる。だから私たちは大丈夫だと いうことができるのです。このあと応答の賛美として賛美歌21の451番クスしき恵みという曲を賛美します。アメイジンググレイス、驚くばかりの恵みとしてよく知られた曲です。この曲を作ったのはジョン・ニュートンという人です。この人は壮絶な人生を歩んだ人でした。7歳の時に熱心なクリスチャンの母親を失ってしまいます。8歳から全寮制の学校に入るとその学校を2年で辞めてしまいます。その後は10歳から父の手伝いをするために船に乗り込みます。17歳になるとお父さんは船に乗るのをやめてしまうので一人で船に乗るようになります。でその時にある船で行った時に寄った町で当時13歳のメアリーという女の子に一目惚れします。でこの時からジョンはこの時一目惚れした13歳の女の子とに夢中になってしまいます。そして自分の人生を棒に振ってしまいます。19歳になった時、当時イギリスの海軍に入る人たちを若者を探し求めていました。そういう人たちに捕まるとそのまま強制的に海軍に入れられてしまいました。ふらふらと街の中を遊んでいるような若者はいなかったのですが、ジョンは船乗りの格好をして港から降りてそのメアリーという女性に会いに行こうとします。するとそこで海軍に捕まってジョンは無理やり海軍に入れられてしまうようになります。その後もお父さんが一生懸命働いてそこで士官候補として取り立ててもらってジョンはなんとか救い出そうとするわけですけれども、ある時このメアリーにやはり会いに行きたくてその海軍を脱走してしまいます。3日後だったかなんかに捕まえられて、今度は海軍の最も低い位にさせられてしまう。そんなことを繰り返しながらこの船乗りとして働き続けるわけですけれども、途中で厳しいいじめを経験したり、いろんなことを通して商人の船に乗り込むようになります。そこで再び父親の助けを借りてグレイハウンド号という船に乗り込むようになります。この頃悪いことばかりしてきたジョンはキリスト教をバカにするような態度をとっていたのだそうです。そしてこのグレイハウンド号がやがて嵐に遭い船から投げ出されるという経験をします。この船に乗り込んで故郷を目指していたジョンたちの船が嵐に遭遇して船が大破してしまいます。でそんな中で自分の人生をジョンは振り返りました。小さな時から今日に至るまで、もし神がいるのだとしたら私は助けられるのだろうか、そんな祈りをするようになります。そしてその嵐からは見事救われるのですけれども、まだ食べ物もない状態の中で、結局1ヶ月の間海の上をさまようことになります。船の中に残っていたわずかな水と樽で、何人かの人たちで食いつなぎながらなんとか1ヶ月後にアイルランドの港に到着します。ああ神様は私を助けてくださった。その時からこのジョンという人は神様のことを意識するようになります。けれどもその後でも奴隷船の商人として
働いたりします。またその後でメアリーにプロポーズして、まあ、2回断られるんですが、3回目に受け入れてもらって結婚をします。まあ、25歳で結婚をするのですが、その後4年経って病気のために船を降りることになります。でそんな中でこのジョンはイギリスで有名な伝道者ジョージ・ホイットフィールドという伝道者の弟子となって、そして牧師になっていくのです。自分が牧師となった教会で賛美歌を作ることになりました。その時にジョンが自分の人生を振り返って神様の恵みを曲にしよう、そういうふうにして作られたのがこのアメージンググレイスという賛美歌です。このジョンの人生がこの賛美歌の中によく歌われています。ジョンは長い間神様を信じてはいませんでした。むしろ神を蔑み自分の幸せだけを求めては失敗するということを繰り返しておられる中で、生きておられる神様と出会い、そして神が自分を本当に救ってくださる、助けてくださるお方だということを知っていったのです。自分のようなものは神に救われるはずがない、そんな罪深いものであったとしても、神はご自分の御子を私に与えてくださって、神が私の味方になってくださったということをジョンは知るようになっていくのです。その経験から神の恵みはとてつもなく考えられないほど大きい恵み、屈しい恵みだ、驚くばかりの恵みだと告白するように変えられていくのです。神は私たちの味方です。そして神の御子主イエス・キリストは私たちを救ってくださるばかりか、私たちのために取りなしてくださるお方です。ある祈祷会の時にある方が、先生の口癖は絶対大丈夫ですよねと言われた方があります。その時まであまり意識していなかったのですけれども、祈祷会でお話をするいろんな方が証をされたり質問が出されたりする時に、私が口を開くとことあるごとに絶対大丈夫と口にしているようです。この言葉は私の身についてしまった言葉なのかもしれません。でもどうして私が口癖のように絶対大丈夫と言うのかというと、それはこのローマ書の8章が土台にあるからです。聖霊が私たちの内側で私たちを取りなしていてくださる。父なる神の右の座には主イエス・キリストがおられて、主イエス・キリストが私たちを取りなしていてくださる。この三位一体の神の愛の中に私たちは入れられているのです。だから絶対に何があっても何が起こっても私たちは大丈夫なのです。たとえ病気になろうと、たとえお金がなかろうと、たとえ死んだとしても絶対に大丈夫。神が私たちの味方でいてくださるからです。絶対に大丈夫な神が私たちの味方でいてくださるので、だから私たちは絶対に私は大丈夫だということができるのです。お祈りをいたします。全能の神、あなたはすべての力を持っておられます。そしてあなたはその全能の御業で私たちを救い、私たちを神の側に 招き入れてくださいました。あなたが私たちの味方でいてくださる、これほど心強いことはありません。あなたの福音を心から感謝します。主よ、なおも私たちには悲しみが襲いかかります。死の恐怖があります。さまざまな困難や不安があります。どうかその時、困難だけを目にするのではなくて、その背後におられる絶対大丈夫なあなたに目を向けることができますように、私たちの心を引き上げてください。あなたのものとされていること、その平安の中に私たちを置いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。